今週も始まりましたディスカバリーミュージック .jp の時間でございます。皆様お元気でしょうか。
元気です。
元気ですね。うさちゃんの大好きな雪に囲まれて、
はい、
幸せいっぱいでございますけども、12月ももうあとわずか。
え、そうなの、
ね、
もう終わるの。
もう走り回ってたお師匠さんたちも、
はいはいはい、
もうそろそろ疲れ溜まってきてんじゃないですか、
ね、あ、そうだね。うん、乳酸値も、乳酸値、
乳酸菌、
乳酸
菌、乳酸乳酸、はい、乳酸乳酸
溜まってるよね。
溜まってきてんじゃないでしょうかね、うんうん、はい、今年も残すところわずかですけれども、また今日私たちもいつものように、
はい、
実りある、
うん、
より実りのある会話を繰り広げながら、はい、うん、やっていこうかなって思ってますけども、
ね、まあ頑張りましょう。平成最後、最後までいかないか、まあ12月としては最後ね。
そうだ ね,、うん、そうだね、
頑張るしかない。
歴史を刻もうじゃありませんかいや、ちょっと荷が重いね
トントントントント
ントントって感じで、
はい、
はい、お届けしてまいりたいと思います。ディスカバリーミュージック .jp。さあ今週の1曲目はこの曲からスタートです。 お久しぶりねお届けいたしました。年末ということで、
はい、
この間もお話ししましたけれども、皆さんもそろそろ大嫌いな大掃除に頭を悩ませる頃かななんて思っておりますけども、うさちゃんはね、もう換気扇の何は、
あ、換気扇はね
プロフェッショナルの方に
お任せして、もうそれ終わったらね、今年のもう大掃除すべて終わったという気持ちになって、
そうだと思います、あの換気扇さえどうにかな
る、そう世の中の皆さん、まあね、換気扇さえやればいい、ね、もう OK よ、
本当にもう換気扇よすべては、はい、とはいえですよね、はい、いろいろとね、あの極力部屋にはこう物は置かないようにはしているとはいえ、
はいはい、
そのわずかなさ、その隙間っていうかさ、物が置いてあるその奥とかね、普段絶対にそこに手を忍ばせないようなところとかね、やるべきなんでしょうか ね、
ねそう思えば大昔って言ったらいいんだけど、昔は、それこそその大掃除は、畳もね、全部上げて、そうで畳叩いて、その下には引いていた新聞紙も変えて、障子は張り替え て、はい、て、いつの時代の話、私あの聞いた話よ、
聞いた話ね、
でもね、そういうぐらい、だったからね、
それを考えるとか、
今はね本当に掃除機とかでね、化学雑巾とかいろいろ、なんだったらね、あのお出かけしてる間にきれいにしてくれる掃除機くん
とかね、
ルンバだっけ、
ルンバね、
とかね、
あれも本当にしてくれるのかなって思いますけどね、
らしいけど
階段だって登るんでしょ今、
登るしね、あの気づいたらあの外にも出てるからね、
それでお買い物までしてくれてるとか
でもちょっとこの前見たの中では、あの犬を飼ってる人が、そのルンバ、たまたまワンちゃんの自分のお手洗いでしなかったらしいのね、
なるほどね、
大変だったらしいよ、 あちこちに塗りって、
なるほどね、
そしてその本体の中まで入り込んでしまうから、それは極力気をつけなきゃという話を読んだばっかりなんですよね、
そればっかりはね、いやでもルンバすごいわ、
でも純ちゃんも小さい時から大掃除手伝いやりなさい純子とかって言って手伝ってました、
やってたんでしょうね、あの畑はやっぱりひとしきりも全部部屋中バーっとやって窓全開にクソ寒い、クソさクソだなって言っちゃダメですよね、
そうだそうだそうそうだよ、冬ね窓全開でやったね、
畑かけてほこりを一回床にあれして、でやってたかどうか定かじゃないんですけども、あの濡れた新聞紙をね、一回こう、散らばせると、それに
ホコリが、そうそう、ゴミね、ホコリを取るから、
やってたんでしょうね、掃除してた記憶があります、でもうちの母さんは割とこう潔癖に近いような感じの人なので、割と普段からこまめにやってたんで、そんなに苦労してた記憶はないんですけど、
しみしみと、
いやでもやろうと思います、
まあ、そうね、私も、分かった、ちょっと換気扇だけじゃなくて、冷蔵庫の、2段ぐらいはやっとく、
いや冷蔵庫も、ね、やりたいっすね、わかりますよ皆さん、冷蔵庫は運気操ってるところらしいですから、
あそうなの、冷蔵庫も、
冷蔵庫がね、
トイレ
とかトイレもそうだけど、水回りと冷蔵庫の中が、ちゃんと通ってないと、気が通ってないとね、やっぱり悪いものが溜まったりすると、あまりよろしくないようなので、
なるほど、はい、
これを機に、ぜひ冷蔵庫の中もピカピカの、賞味期限切れてるやつもバッと食べちゃって、
期限切れてるのはいいのか、食べちゃ
ってダメだね、
まあね、
捨てちゃいましょう、はい、それではもう一曲お届けいたします。 ところでその大掃除じゃないんですけれども、
はい、
ゴミ、
うん、
ちょっと前までみんなエコに気を使ってね、
うんうん、
バッグ持ったりとか、
はいはい、
マイ箸をとかね、はい、なんかいろいろ気にしてた時期があったような気がするんですけど、
うん、
まだちゃんとみんなエコに気を使ってやってるんですかね。なんか気づいたら自分もなんかこうコンビニとかで買い物するときに普通に袋に入れてもらってっていう、なんかそこのビニール袋に入れてもらってっていうのがまた最近出てきたなって思って、これはちゃんとやんなきゃいけないなってたまに思っちゃうんだよね。
あのねそう、私なんかだとまあ買い物多いけど、
はい、
普通にスーパーの時はもちろん持ってくんだけど、うん、
はい、
コンビニはねやっぱりついついもらってしまうね。
ビニール
袋に普通にレジ袋に入れてもらっちゃったりするかな、
うん、ね、うん、あれもなんかこう小袋みたいなの、
うん、
持ち歩いててもいいよね。
2人組、
そうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ分別するじゃない、
はい、
プラゴミ、プラスティック系、うん、ちょっといい発音になったらティックになっちゃう、はい、プラスティック系のさ
いい
ゴミってすごい多いよね。
多い、びっくりします。
で、うん、決して世の中そうそうエコにはなってないよなんて、まあ、うん、トレイはね、うん、本当は回収してリサイクルっていうかなんか使えるとはいえ、
とはいえ、
うん、やたらやっぱりプラにケースに入れてさらにラップかけて袋に入れてとかっていうの、
過剰過
剰、うん、多いからね。
ね、
うん、
確かにね、こんだけプラスチック、間違った、プラスティック、
ティック、
ティック使ってるんだなって思います。
うんうん、
いやあれでも、いや他の国に行ったら、
うんうん、
何ビールとかもさ、うん、袋に入れて
ビールを、
ビールとか、 なんか飲み物とかも袋に入れて売ってるところとか、
どこの国、
いやタイかな、タイ、
ああそんな、そっか、なるほどね、
暑い国の方でやってるとこありましたけど、すごい、まあ、理にかなってる。
そうだよね、昔はだって日本だってお酒はとっくり持ってって量り売りだったからね。
あ、そう、
うんうん、だからとっくり抱えて、
うん、なんか縄かなんかつけて、
うん、そうそうそうそうそ
う、
まあね、そうか、
私たちじゃあ昔生まれてたら、
うん、
そのとっくりもう何十本もこう抱えて、
そうだね、
行かなきゃいけないことになってた、
ね、うん、
そうだよね、だから、はい、ある意味こう、はい、憧れるのは、
うん、
お豆腐屋さんに、
あ、うんうんうん、
ボールとかを持って、ね、うん、そのまま買いに行くっていう、はいはい、うん、まるでも捨てるもの何もないもんね、
うん、そうだね、
そう、うん、いや、いかに便利というものにちょっと慣れてしまっている、
うん、そうだね、まだまだやはり削れるところはいっぱいあるんじゃないかなと、うんうん、改めて、
そうです
ね、うん、
ちょっと私たちみたいな人いっぱいいると思うんで、
うん、
今一度ちょっと気にしてみるっていうのも、
うん、そうだね、
いいんじゃないでしょうか、
はい、
新しい年に向けて、
うん、
はい、じゃあそんなエコっぽい曲、
はい、
うたた美座にあるかな、
どうかな、どうかな
と思うんですけども、きっとあるでしょう、
はい、
じゃあお届けいたします。Thank you. 話はコロッと変わるんですけども、
はい、
宇多田ヒカルのね、
うん、
知恵に、
うん、
この間ちょっと言われたことがあって、
はい、
いや純子さんってもう絶妙な相づちしますよねって言われて、
うん、
と思ったんですけど、うん、ものすごく話したがる人っているじゃないですか、
うんうんうんうん、
でそういう人たちがこういろいろとこね、
うん、
報告とかこう話しかけてきてる時に私はものすごく聞いてるように、
うん、
その聞いてるようにってとこあれなんですけど、うん、聞いてる風で、
うん
うん、そうかと、
うん、
そうかそうかと、
うんうん、
もうすごくうなずくのが上手ですよねって、
うん
うん、ほとんど聞いてないのにみたいなこと
を何ですか？
寝て言ってて、うん、いや確かになっていう思う節が多々あって、うん、例えばこの番組のディレクターもやってるダルがね、
はい、
うん、いろんなことをね、この女の子みたいにね報告してくるタイプなんです
はいはい、はい、
彼ね、
うん、
でそれをこう私もうーんそうかそうかと、
うん、
なんかもう全然聞いてないんですけど聞いてる時もよくあるし、
うん、
でバイオリンの成子がね、
うん、
でツアーの旅始まって車にみんなで乗り込みました、
うん、
さあ純子と成子が隣の席同士で座ってますっていう時に、
うん、
まず第一声で成子がすごくいい素材のすごく綺麗な色のこんなものを見つけて、いやどうしようか迷ってるんだよねっていうような話を、はい、多分 99% の確率でしてきてくれるんですけどもそれを、うん、なんかうまくね、
うん、
聞いてるみたい、
うん、
久しぶりに出張から帰った旦那さんが、
うん、
ね、留守を守ってくれた奥さんがね、
うん、
そのいない間にどんなことがあったのかっていうのをいっぱい話してくるのを、
うん、
うんうんうんと、うん、まるで聞いてんだか聞いてないんだか分かんない感じで聞く旦那さんの気持ちな感じですからね、
うんうん、まあ、聞き上手というか、
はい、
うん、流し上手というか
多分そっちの方ですね、
うんうん、
いやそっか、
うん、
それバレてんだ知恵にと思って
あああ
人によっては、
うん、
完全に無視する人とか、
うんうんうん、
何言ってんのって、
はい、
そこで終わらせる人もいますし、
うん、
まあ、どちらがいいのか分かんないんですけど、
やっぱりでもね、決して、まあ、話してる方としたら聞いてくれてると思ってるからそ、
ね、
その人たちには気持ちがいいから、うん、決してこのことは、うん、その人たちの耳には入らない方ようにした方がいいんじゃない？
そうですね、
ということで、なりちゃんとダルには皆さん黙っておいてください、
うん、こんなラジオで言っといてね、はい、うん、まあでもいいでしょう。
でもやはり聞き上手ってことだよ、
うん、じゃあ
聞き上手は話し上手とも言うしね、うん、
それをじゃあ極めていきたいと思います、
はい、
今後も、
うん、
来年も、
うん、ね、頑張れ、
はい、
気をつける。じゅんちゃんのちょっと私が話してる時もじゅんちゃんの様子ちょっと
うさちゃんはないんですよ、大丈夫です、安心してください、
はい、
はい、それでは、うん、聞き上手喋り上手な一曲を流し上手な一曲お届けいたします、はい、
忘れなければ生きられぬ夢も断ち切る信号に背中を向けて歩き出す
Discovery Music. JP.
チープで、今週もやってまいりました、
はい、
このチープでポンのコーナーでございますが、はいはい、ものすごく貧相な箱の中に入った貧相なテーマに対して、
はい、
いろいろとトークを繰り広げていこうというコーナーですけれども、今日はどんなテーマが出てくるんでしょうか。
あれかな、これかな。はい、どうぞ。
あ、じゃあ私だから。
うん、
はい。ごめん、行ってみます。
はい。
パン。カバンの中身。
カバンの中身。
これ話してなかったですかね。
話してない。
話してないですね。
話してない。
なんかこう、うん、人のカバンには入ってないようなもの。
じゅんちゃんはもうカバンっていうかリュックだから、
うん、そうですね、
いろいろ入っていそう、
入ってるんですよ ね、
ね、
いやまあ普通にね、
うん、
携帯財布、
うん、
まあペンの類、
うん、
スケジュール帳、
うん、
薬、
うん、
そして一番すごく長く愛しているのど飴があって、
うんうんうん、
あの音楽大学と共同で作ったって言われて書いてある、
はい、
ボイスケアのど飴っていうのがあるんですけども、
前にもらったあのとてもあの美味しい飴ね。
あ、違う違う違う、それちゃんとした飴なん
です。美味しい方なの。
もうプロポリスとかのやつはもう、
ね、プロポリス、
聞くんですけどね、
そ
う、美味しい。プロポリス系はなかなかもうビリビリするようなやつが多いんですけども、
違うんだ、
違うやつで、で声を仕事にしている人たちはかなりそれを愛用しているようですよ。
それは普通に市販で売ってるの？
売ってます。
うん、
たまにコンビニによっては売り始めたところも出てきました、あの声優さんとか、
うんうん、
アナウンサーの人とか、
うんうん、
もちろん歌手の人とか、
うん、
あの出番前に舐めてから出るとスルスルスルって出るんですよ。これはすごいなと思って。
いやだ、じゃあこの番組の前にも私も舐めないとね。いや
本当そうだ
よね。そうなんだ。それは必ずね
入って
って、
大したもの入ってないんですよね。いっぱい入ってる人いますよね。なんでそんなの入れてるのっていう。
そうだよね、ドラえもんのポケットみたいな感じに何でも ね出てくるような。私もあのカバンはバッグはあの大きい方が好きで、
うん、
でもまあ基本そうだよね、お財布と携帯とハンカチ、チリ紙、まあ、時に化粧道具と手帳かな、
うん、
だからそんなに差はないはずなのに、やったら小さいバッグで済む人っているでしょ。
いるね。私はそれをあの筆入れって呼んでるんですけども
ああ
筆しか入んないような、
うんうん、
いるんですよ ね、いやだから今何現金も持たない人もいるんでしょうね。
ああ、そっかそっか。
カードだけで全部済ませるんでしょう、いう人とか。
うん、
あと宇佐さんのカバンにはだいたいパンが入ってます。
はい、
パンは必ず入ってます、
はいはい、
前ラムネが入ってた時って
どこで遭難するか分かんないじゃない。
そうそう、ね、
だからね、
飲み物と食料は
必須。
わかりますよ、世の中のネズミ年の方は、だいたいなんかね、カバンの中にね
食べ物持ってないね、不安になるんだよ、
はい、
うん、
何入ってるんでしょうね、
うん、
みんなのカバンの中、 気になります
ね。まあほらきちっとポーチをいくつもポーチって小分けね、なんかそういう
ポーチニスト多いですよ、うんまあうん、本当に多い、うん、ポーチがもし入ってなかったらもっとちっちゃいカバンでもいいのにって思う人いますもん、
うんうん、
カバンのポーチインポーチインポーチみたいな
そうマトリアーシか、
そう、ま、そうそうそうそうみたいになって、
うん、
そうなんですね、うん、今すごくカバンの中を整理するポーチも流行ってるみたいですから、
うん、ね、昔はあんまり男性ばあのカバン、まビジネスバッグは別だけど、うん、そうじゃない時にってカバンって持つ人少なかったけど、うん、ある時期あのセカンドバッグ、
はいはいはいはい、
思うつ、ねはいはいはい、時代もあって、あの
借金取りみたいな
やつですね、あのね、ちょっとあの派手な、
うん、あのジャラジャラしたやつを
つけてっていうのもあったけど、うん、でもまあ今普通に若い男の子たちもバッグ持ってるよね。
あ、
ま
あ、サイドバッグ？
サイドそうじゃないけど、あの普通のこう何トートバッグとか、
うんうんうん、ねえ、うん、年配の方たちは、うん、お父さんたちは特に今あのショルダータイプのショルダータイプの、
はいはい、
ちょっぴっとだけ入るやつよくかけてますね。
あ、うんうん
う
ん、
もう荷物も持たなくていいっていう。
そうか、まあ、確かにそういえば昔 の, あの、まあ、日本人のイメージって言ったら眼鏡に背広、うんうん、スーツに、
はい、
斜め掛けの黒いバッグがあってね、あったけど、そっかそっか、うん、お父さん方もいろいろ、まあ、もう、
もういい、もう、もういいやと、
うん、
もう身軽に行くんだと、
うん、
昔だったらもう財布も持たずにポケットに入れて、
うん、
あとなんかもう一つ胸ポケットにはタバコ入れてみたいな、何にも持ってない人もいましたよね。
そうか、唇には歌を
あれそういう感じですね、
はい、
で、あのジンタン入れてね
ジンタンね、
ジンタン入ったんですよ、
ね、うん、
カバンの中身からだいぶ飛んじゃってしまいました、
ね、はい、
うん、皆さんのカバンには一体何が入ってるでしょうか、うん、曲いきますか、
はい、
はい、じゃあ1曲お届けいたします。
18年の仕事を終えて今何を感じてますか。悔し涙を何度も流しながら必死に戦い抜いた父よ。言いたいことも言えない世界で真正面からは強い風が吹いていた。あなたはすべて受け止めて傷つきながらも足を止めない。諦めたりはしなかった。投げ出したりもしなかった。ただ自分らしさを貫き通すあなたがそこにいた。ねえ、三十八年を歩く姿は本当に男らしかった。どんなに嫌なことがあった日だって、家族の前ではいつもと同じでした。Thank you. 8年を共に歩いた母さんが隣にいる。若い日の二人を覚えてないけど、笑顔はきっと変わってないのでしょう。いただきます。ありがとう。いってらっしゃい。
ただいま。
いつも交わしていた言葉がやけに温かく聞こえてくる。還暦を迎えた父が第二の人生を生きてゆく。伝えてほしい重ねた日々を教えてほしい。その声で「あなたの大切な人たちがこの世を去ってゆく時、せめて私がそばにいて一緒に酒を飲んであげたい。悲しみが眠りにつくまで。
さあ次々と次のお題に行ってみたいと思います。はい、次はうさちゃんです。
は
い、どーんさん
教えて。卵料理。
卵料理、
うん、教えて、うん、教えて。
これは多分あのうさちゃんに対してのお願いですね。これ。
あ、そう、そうなの、うん、卵料理、
うん、なんかこう、うん、ある時ね、うん、私たちあのガンマの、
はい、
肝臓の数値がバーンと上がってしまってうん、うん、お医者さんに、うん、米はそんなに食べなくていいから卵を食べなさいと、うん、1日できれば2つ食べるように、はい、であの親子丼の具だけとか、うん、茶碗蒸しと か、
うん、
なんかもちろんゆで卵でも何でもいいんですけど、うん、そういうのを食べなさいと言われてから、うん、いろんな風にして卵を取るようにはしているんですけど、うん、なんか他にこう心躍るメニューはないだろうかと思って
なかなかね、うん、まあ、あのね、卵チャーハンとかそういうのはあるけれど、うん、どっちかというと卵を 単独で、
そう単独でね、
まあ、そうだよ ね、 まあ、お味噌汁に、うん、あのかき玉じゃなくて、うん、なんていう半熟卵みたいなのを
落とし
卵みたいな、
うん、それはやったことないですね、
うん、あれは結構ね、うん、美味しかったり、あとあの普通の目玉焼きじゃなくて、うん、もやしをちょっと炒めて、うん、多めにね、うん、その真ん中に卵一つ落として、
はいはい、
ちょっとまたその炒めたもやしちょっと上にかけて、
う
ん、あのほんの少し、まあ、蒸すような感じ、はいはい、蒸し焼きみたいにして、うん、それすごもり卵って言ってね、うん、あのヘルシーだし、
はいはい、
あのちょっと塩コショウでも強めにしたらね、
うん、
食べられたり。
見た目があれだ、
酢、そうそうそう、鶏の酢にね、
それはやってみます。
うん、あとはね、なんだろう、卵っていうと、
いろいろ使ってるんでしょうけどね、料理には。
そうなんだよね、まあ よくトーストで、まあこれはテレビとかの見て営業であの食パンに、うん、あのマヨネーズで土手を作って、うん、でそこの真ん中にちょっとこうくぼみをつけてそこに卵を割って、ええ、それをそのままトースターで焼くっていう塩コショウかけて、そういうトーストもね、うん、あったりするしね。
なるほどですね。いろいろやってますねみんな。それなんでも合いそうだね、うん、チーズ乗せたりとかして、ね、
そうそうそうそう、うん、
なるほどですね。もし皆さんいいわよこの卵料理っていうの
は、うん、ね、教えて、教えて、
うん、やってみたいと思います。
はい、じゃあ次もう一回
いきます。はい、ドゥルン、何でしょうか次は、うん、もし、はい、体がちっちゃくなったら何したい？
それ小さいっていうのはあのもう小人さんぐらいの、
小人さんぐらいの、逆の大きくなったらバージョンもありますね。
あー、なるほどね。
もしもシリーズですね。
はいはいはいはい。
うさちゃんいろいろやりそうですね。
小さくなったらいろんなね、さらにいたずらし放題だろうけどそれなんか怒られてピシッって叩かれてうさちゃん潰れてしまうこともあるけど、まあね、あの、まあ、あんまり好きではないけど、それこそあの野原っていうか、はい、行って大冒険、うんうんうん、それこそまあ好きじゃないけど、その虫昆虫とかが今見てるよりもずっと、
そうだよね、
あのジュラシックパークみたいな、うんうんうん、ジュラシックパークあれよっけ、あれあんなように
見えるんだろうね。うん、
すごくあのなかなか、うん、
楽しそう。いや怖いかもしれないけど、
怖いだろうけどね、カマキリなんか出てきたら大変だと思うけどね。
一発でシャキーンってやられちゃいますから、うんうんうん、いやそう考えると人間のこの大きさだから見えてるものたちと関わってるけど、うんうん、その見えない部分、うんうん、足元にいる小さな命たちと関わるっていうのはね、楽しそうですね。
ちゅんちゃんは小さくなったら何したい？
小さくなったらですね、うん、今一瞬思ったのが、はい、本当に小さくなったら、うん、しかも結構な医療技術を身につけた状態で小さくなれたら、はい、体の中に入ってって直接そうなんか、
なるほど、はいはい、
施して戻ってこれるっていうのもできるのか、うんうんうんうん、でもその前に胃液とかでやられちゃうのか
いや、あ、ちゃんとでも一応あの
なんかね、
なんか木で
木でね、そういうこと
やっつけに行くのね。あ、いいね、それはね、それはその前にまず勉強しなきゃいけない。
話すのも大変、小さくなるのも大変、うん、
大きくなったら何した
い？大きくなったらやっぱり力持ちだからさ、うん、なんか人間一人じゃできないようなことにこう役立たせたいよね、うんうんうん、そこも大きな岩があって、うん、道路が塞がってしまったとかっていう時に、うん、おー任せてよけなんで声低くなるんだなんで声低くなるんだろう、これは任せてよけガーン
ってみんなの守り神だね、
ありがとう純子だよ。
で純子はそのあのせくるりと背中を向けて海の向こうに消えてくるよ。
消えていくんです。
かっこいいな。
もしもシリーズですか。こういうね妄想の話大好き。いいね、
うん、
はい、うん、皆さんは大きくなったら何したいですか。
はい、
はい、そうだね、大きくなったら沖縄ぐらいまでなんか10歩ぐらいで行けるかもしれない。
いや、そういうこと考えた海をねなんか歩いて渡っていきたいなとは ね、 そうそう、うん、思ったりして、
楽しいです。
はい、
はい、じゃあ一曲お届けします、はい、吐き古したジーパンつなぎ合わせれば大海のバラをかける穂になってくれる。若者はそれでいい、かっこつけなくていい、何のためらいもなく直ちに直ちに海へ向かう。人生は一度きり、考えすぎ
から風は気まぐれでも吹いてくれるもんだ。向かい風でもいいさ、遠回りすればいい。時計を止めればよ、浮世とおさらばさ。気兼ねのない暮らし、気楽に気楽に生きてゆく。
それでは次のテーマに、次はうさちゃんかな。
あ、確かに、はいはい、はい、で、ドゥイーン、この食べ物にハマったことがある。なんかたまにあるじゃない、 あのすっごいあの狂ったように、あの
狂ったようにね
それを食べ続けてしまうとかっていうこと、ね、うん、
びっくりドンキーのチーズバーグディッシュは、あれもう病気みたいに食べてた時ありましたね。
いつぐらい？
20歳前かな、うん、
え、どれぐらいの頻度で？
週2、3ぐらい食べてたか
も。おあ、なかなか外食でね、そこまで。
そうそうそう、うん、いや、すっごなんだこの美味しさはと思って、うん、未だに好きなんですけど、
うんうんうん。
何ですか、うささん。
いや、私もね、たまにあのパン系はね、うん、1回ハマると、まあすごい、あの2週間も3週間もじゃないんだけど、うん、1週間ぐらいはそのただの普通のこう、あの焼いてないパンにハムとチーズとマヨネーズとからしだけでずっと食べてしまって、うん、あ、美味しいって思って、ね、おやつ代わりにね、うん、で今度それがトーストバージョンになったりとかね、はいはいはい、でそれが今度は1週間経つとピザトーストになったりとかね。
パンなんだよ、
パンがね結構多いな、うん、
パン、そうね、うん、パンと、そっか、うん、パン、うん、何かな、ハマった
お菓子とかもある。
あ、
私は昔その小さい時に、あのとあるあのお菓子、あのやめられない止まらないっていうのが確かにその通り で、はいはいはい、うん、でたまたまその時に、まあ、よくある形なんだけど、うん、体調も稼ぎ気味だったんだろうね、うん、でそれで大変な目にあって、はい、そこからもう何もう十何年も食べられないどころか、うん、商品も見れなかったっていう。うん、
よほど食べ過ぎた、
食べ過ぎたの特用の大袋みたいなのを足の間に挟んでこう食べてたら3日間寝込んでしまったんで。
美味しいよね、
うん、ね、そういうのって
あるある、
うん、
あの私の母も、
うん、
サバ寿司大好きなんですけど、あ、はいはい、バッテラとか、
うんうん、
それが大好きすぎて、うん、どこだっけな、なんかその ご当地もご当地のところに行った時に、はい、サバの棒寿司を一本食べきって、うん食べた時にもう、うん、もういいとも
ういい
っていう感じになって、うん、あんなに大好きだったのに、うん、しばらくも何年もう食べたくない見たくないみたいな感じになっちゃって、うん、やっぱり好きなものは、ね
うん、ほどほどにね、ほどほどにねたまにそのお腹いっぱいこれが食べたいって思うぐらいがちょうどいいんだろうね、
うん、きっと皆さんあると思いますよ、うん、食べ過ぎて嫌いになったってあ、司会太郎も言ってました。そういえばお菓子の
うんうんあったあったルマンド
ルマンド
うんうんそうだあのめったにねその特にスイーツ系できるこれが嫌いっていうか、うん、いうことをまずない人が
ないですね、
うん、
食べ過ぎた
んですね食べ過ぎたんだねうん、うん、あの今度ルマンドアイスっていうのもあるから
あるある、
ね、買って、はい、こっそり机の上に置いとこう
そうだね、うん、それはいけるような気がします、
はい、じゃあもう一個、
はいうん、じゃあもう一テーマいってみたいと思います、はい、次は何でしょうか、はい、でんちょっとした怖い話
ちょっとした怖い話
怖い話いやちょっとしたでしょ
ちょっとした
先にじゃあ言ってみていい
うん
腰が痛いなあ しびれるな
アクション
これ怖い
怖いね怖いね怖い確かに怖いね
ちょっとした怖い
怖いねそれねあの肋骨にひびが入ってる時もねそれ怖いな
ダメダメダメあ来ちゃった来ちゃった見たいとも どの体勢になっていいか分かんないもんね骨いや
ーいやーねそうだね腰とねそう肋骨系はくしゃみ咳はね怖いねその出そうだと分かった瞬間が怖いね
そう、うん、あれ出なくさせる方法あるのかなくしゃみを
くしゃみを止める方法ってなんかあったような気がするけどでもさくしゃみって止められるとまだのちょっとまで
気持ち悪い
ね、ものすごい不快な思いをするからね、
うん、不思議だよね、うん、いや響くのは嫌だな、
うん、まあね現状ちょっとねあの痛めてる人がいるので、
はい、ここにあともう腰痛の時は、うん、あれ笑わすのもダメ
あそうか
で笑わさないでって言うんですけど、うん、自分が発信で笑わしちゃったりとかする時もあって、
うんうん、
笑うとねっていうね
そうね
笑いたいのに笑えない、
うんうん、
分かる分かる分かるって聞こえますよ、うんうんうん、
くれぐれも気をつけてね、うん、
本当ですね
誰のこととは言わないけれど、
本当にね、うん、皆さん大変な思いしてる人多いと思います、
うん
うん、腰痛い時ね、ぎっくり腰にしてもそうですけども、うん、あ行ったらっていう時は、うん、すぐには患部はあの温めたりしない方が良いそうです。パンってな言っちゃった時はまず冷やす、
はい、
冷やして、
はい、
で痛みを血流を悪くさせて止めるんだって。それでちょっと何日か経って良くなってきたかな痛み取れたかなっていう時に今度は温めて、うん、今度は血流を良くして、
はい、
毒素を外にどんどん出していくのが良いそうです。
確かそれ寝違えたりした時もそうだった。
そうですね。うん、だからね、何でもかんでも温めたらダメね。
ね、まあこれからね、もっと寒くなるからなりやすいので、皆さんその時にはまず冷やす、うん、それから温めるということを、うん、身をもって教えてくださいました。うん、純子先生でございました。
うん。よく聞くように。
はい、
それではあっという間に番組も終わりの時間でございます。それでは今週最後にお届けするのはこの曲でお別れしたいと思います。今週もお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
仲間たちの笑顔 ゆらり揺られてたどり着くのは初めましての街。歌を挨拶代わりに歌を今のすべてを込めて差し出した手のひらに小さな歌の種あなたにそっと届くよ。この旅がいつか花咲かせる。